皆さんこんにちは、大島光子です。ここからの時間はヤマサ言語文化研究所プレゼンツスマラボの時間です。インバウンドが激増している昨今、一方で外国人就業者の方たちの人数も増加の一途をたどっています。そのような中、海外の方たちと一緒に働く上で言葉の問題や文化的背景の違いからいろいろと驚く場面も多いですよね。ヤマサ言語文化研究所ではそのような企業の皆様のお困りごとや課題を一緒になって解決につなげるサポートをビジネス展開している研修機関です。この番組ではヤマサ言語文化研究所で研修を受けている方やスタッフの方々をお招きしてさまざまなことを伺っていく30分間の生放送です。この番組やご出演される皆さんへのメッセージ募集しています。宛先はファックス 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字 info@fmokazaki.jp です。皆さんからのメッセージもお待ちしています。それではどうぞよろしくお付き合いください。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれ、マークさん遅いな。仕事始まるけど、もしかしたら事故とかにあってないかな。大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
ヤマサ言語文化研究所。
時計の針は1時2分を回っています。始まりましたスマラボ。今日ご出演いただくのはヤマサ言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます古澤奈々さんです。古澤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、古澤さんについていろいろとお話を伺っていきますが、
はい、よろしくお願いします。
古澤さんがヤマサへ来たそのきっかけといいますか、いきさつを教えていただきたいんですが。
はい、もともと奈良の出身で、
はい、
まあ、主人が愛知の人ということで、まあ、こちらに結婚を機に越してきました。
結婚でこの岡崎にいらっしゃった。
はい、
でそれはいつだったんですか。
今年の5月です。令和になって。
令和婚
ですかね。
そうですか、おめでとうございます。で、そのご主人との、まあ、結婚でこの岡崎にいらっしゃいました。
はい、
はい、それで、
そこから、はい、まあ、前職、大阪の方の日本語学校で留学生に日本語を教えてたんですけれども、まあ、こちらに来ても同じような仕事がしてみたいなと思った時に、まあ、愛知県すごく大きいので名古屋とかいろんなとこがあるんですけど、はい、あえて今住んでる岡崎市でそういったところがないかな、岡崎のことも知っていきたいなっていうのもあって探していたんですけど、
はい、
まあ、そこでこの、ヤマサ言語文化研究所を見つけて、で、まあ、すごく学校だけじゃなくていろんなグループでいろんなことをされて地域にすごく貢献してる会社なんだなっていうのが分かった時に、自分も岡崎のことを知りたいと思ってたのでちょっと興味を持って履歴書を送ってみました。
あ、そうなんですか。そのご自身大阪で留学生ですとか、
はい、
そういった、まあ、学生さんに日本語を教えるという日本語教師をしてらした。
はい、はい、そうです。
ですからこの岡崎に来てこの、まあ、岡崎地元で、
はい、
そう、まあ、そういったところはないだろうかということで探されたんですよね。
はいはい、
でこのヤマサ言語文化研究所が、まあ、あの服部グループというグループの中にあって、はい、で地域に根ざして いろいろなことをしているそのグループ会社の一つということで決められた。
はい、はい、そうですね。なかなかそういったのはないかなというふうに思っていて、やっぱり日本語を教えるだけの機関っていうところは多いんですけど、例えば暮らしの学校さんで日本文化をちょっと体験一緒にしてみたりだとかっていうのは、なかなかできないことなんじゃないかなと思って、
ね、グループの中にはいろいろな、ところがありますからね。
はい、いやすごいと思います。こんなになんか小さい一つの村みたいななんか魅力的なグループですごいなと思って、見つけた時はちょっといいなと思いました。
ご自身もこの、岡崎で暮らしていくということを、ね、踏まえると、
そうです、
より岡崎のことも
はい分かるかなと。
そうなんです、奈良のご出身という、ことなので、で大阪で働いていらっしゃった。奈良と大阪ってすごく近いんですよね。
そうですね、多分岡崎から名古屋ぐらいの距離で、はい、多分通勤通学できるかなと思います。
でその、奈良からで、岡崎にいらっしゃったということで、この岡崎についてはどのくらいご存知だったんでしょうか。
はい、一番初めに知ったのは岡左衛門からなんですけど
岡左衛門が最初、
大阪のスーパーになんかご当地のインスタントラーメンが並んでいて、そこでなんかパッケージって結構ラーメンの絵とかが多いのに、すごい真っ白な顔のパッケージがバンってあったのがすごく目についてこれなんだろうと思ったら愛知県岡崎市って書いてあって、で岡左衛門って何が岡左衛門なんだろうと思ったら、あれ漢字なんですよね。顔が漢字になってるんですよね。
顔が漢字になってるんです、
それがすごい印象的で、そこで岡崎市を初めて知りました。
そうなんですか。岡左衛門、それその他には
あとは岡崎城と八丁味噌は、この3つは引っ越す前になんかそういう岡崎のイメージとして持ってた3つって感じですか。
結婚で実際に今住んでいらっしゃって、こう岡崎の印象っていうのはどうですか。
いやすごく便利というか、いろんなやっぱりショッピングモールもすぐ近くにあるし、なんでしょうね、
生活しやすい、
生活しやすいですね、ただ車が多いなってちょっと思いました。
確かに車の保有率は高いかもしれません。
そうですね、愛知県の人やっぱり車、すごい運転されますね。なんかその印象がすごくあって
なるほど。そして言葉もね、
そうですね
やはり違いっていうのを感じるんじゃないですか。
やっぱり職業柄、日本語教師やってるので、方言すごく興味があるんですけど、一番初めにこっちに来て知った方言が偉い
偉い偉いこれはどういう状況だったんですか。
直売店の、野菜の直売店で時々野菜を買うんですけど、そこのおじいさんが、私が運転する車が奈良ナンバーだったので、奈良から来てるの、偉いねって言われて、褒められてるのかなみたいな、なんかいい子って意味なのかなと、その時はなんかありがとうございますみたいなこと言ってしまって、なんか、変な空気になるっていう
偉いねってこう褒められてる。
そう、なんか何回かそういうのがあって、偉いねって言われて、すいませんありがとうございますみたいな、なんか会話を続けてしまって、でもなんかちょっと空気が違うなと思ったんで、主人にちょっと聞いてみたら、大変だねって意味だよって言われて、なるほど。
偉いねっていうのは大変だねっていう、そう独特ですよね。
結構なんか、そんな使い方するんだみたいな。
そういったやっぱり違いを、奈良ですと言葉っていうのは
関西弁なので、もしかしたら私もこっちで使わないような言葉を使ってるかもしれない
奈良は関西弁、やっぱり言葉の違いもね、そのやはり言葉についてね、いろいろ、日本語教師としての、やっぱり経験もあるので、そういったことには非常に、
ちょっと興味をいつもなんか、
なるほど、そうなんですね。いや
でもこう縁あって山佐言語文化研究所に入社をされて、でも入社されたのいつだったんでしょうか。
7月の頭からなんで今3ヶ月目ですね。
入社されて今はどんなことを山佐言語文化研究所でされているんですか。
主に、カリキュラム、日本語を教えるためのカリキュラムとか教材の選定が今中心なんですけど、まあ、例えば介護現場だったら介護の、まあ、働くにあたってスタッフの人と人間関係を作っていくってすごく仕事を円滑に進めるために大切だと思うんですけど、ちょっと雑談ができるようになったりだとか、まあ、昼休みにちょっと仲良くなることで、はい、なんか何か仕事でわからない時にあの人仲良くなったし助けてあげようかなってちょっとでも思ってもらえるような人間関係が構築できるコミュニケーションのための、まあ、日本語を目指してカリキュラムとか教材を選定して、まあ、研修に持っていくみたいな仕事をしています。
日本、まあ、私たちにとっても日頃からすごく大切なことですよね。
そうですよね、確かに。
その職場の人間関係、まあ、普段からこうコミュニケーションを取っていることで何か困った時、
そうですよね、なんか助けてあげようって思ってもらえるような、反対に助けてあげようでもいいと思うんですけど、
そうですね、はい、相手の方が、はい、あ困ってる助けてあげようと思えるような、そういったその日本語でのコミュニケーションですか、
はい、
日本語の使い方、
はい、
はあ、そういったカリキュラムを今作ってらっしゃる、日本語としてはどのような言葉がありますでしょうかね。
本当に、単純に会話に詰まった時に、なんか今日は天気いいですねっていう天気の話でこう話題を作ってみたりだとか、あとは外国人ですけど私たちと同じ働く権利がある人たちなので休みを前もって許可をいただけるような丁寧な言い方だとか、まあ、どうしてもなんか名刺交換とか電話対応とかっていう業務系の日本語は注目されやすいんですけど、まあ、彼らが人間関係を作るっていうところで何か困ったことがあったら忙しそうにしてるけどちょっと声をかけれるような日本語とか、まあ、そういったところ小さな本当にコミュニケーションの日本語っていうのを助けてあげたいなっていう思いがちょっとあって今やってます。
でも非常にきめ細やかですよね。どうしてもこう業務の、まあ、業務上必要なことを中心に、伝えていらっしゃるのかなと思いがちなんですけど、まあ、それもですけどもその他にも非常に大切な、
そうですね、なんか髪切った人見て、あ髪切ったんですかとかどこで切ったんですかみたいなことが広がっていくと、なんかこう信頼関係が出来上がっていったりするんじゃないかなっていうのがちょっとあって、
なるほど、そういったこと勉強になります。私たちにとってもまあ私たちが日常生活を送る上でも非常に大切なことまできめ細やかな、まあ、対応ということで教えていらっしゃる、そういったカリキュラムを作っているということですね。さあそれでは曲をここで、はい、お聞きいただいてまた後半お話を伺っていきます。
外国人スタッフと働くってファンタスティック。でも
あれマークさん遅いな、仕事始まるけどもしかしたら事故とかに遭ってないかな、大丈夫かな。
おはようございます。
ちょっと今何時ですか。
9時10分です。
そうじゃなくて、
困っていることは言葉の壁だけではないはずです。私たちは本当の問題解決をサポートいたします。笑顔あふれる職場作り、
グローバルヒューマンリソースサポート、
山佐言語文化研究所。
時計の針は1時17分を回っています。さあスマラボ、今日は山佐言語文化研究所スタッフでいらっしゃいます古澤奈々さんにご出演をいただいております。今年の7月に入社をされたということで、まあそのね、入社までのいきさつですとか今どんなことをされてるのかというお話まで伺ってまいりました。そして古澤さんはカリキュラムを作りながら はい、実際にそのまあ、現場でいろいろ教えてもいらっしゃるわけですね。そうですね、
はい、
研修の講師も担当されていらっしゃるんですよね、
はい、
でそのまあ、あの研修を受けている皆さんと外国の方、まあ、日本で働いている外国の方たちと接する中で、はい、どのようなことを感じますか？
すごい熱心というかやる気に満ちていて、あとはやっぱりその、まあ、東南アジアの方と接することが私は多いんですけれども、はい、まあ、向こうでは先生の日とかがあるぐらい、まあ、目上の方に対するその態度とか、
はい、
まあ、礼儀だとかっていうのを大切にされているのか、
はい、
その研修が終わった後も、例えば消しゴムの消しカスだとかを自分から集めてゴミ箱に捨てたりだとか、ホワイトボードを私が消そうとしたら、あ、私が消しますからって言って率先して動いてくださったり、本当に何て言うのかな、上の人に対しての態度っていうのを私も見習わないといけないなっていうぐらい、ものすごく礼儀正しい方々と、あとまあ本当に日本語も熱心に勉強をされるので、なんか今の日本にはあんまりこんななんか生き生きしてる人いないんじゃないかなっていうぐらい、活気に満ちてる人たちだなっていう気がします。
もうその姿勢が、
はい、
非常にまあ授業に対しても意欲的。
研修終わった後、私の方が元気もらってて、なんか私の方が学ぶことも多くて、なんかいつも、あ、すごいなってこっちが言ってるみたいな。
なんですか。
はい、
でもそういうこう私たちもね、学ぶべきところたくさんあるようですね。
本当に思います。
先生の日があ
るみたいで、はい、
その東南アジアですとか、
はい、ベトナムだとかタイだとかっていうのは、なんかそういう日にお花を送ってありがとうございますってお礼を言ったりするような日があるらしいです。
でもこう私たちもね、その昔というのはやっぱり先生という、あの先生に対しての尊敬の念っていうのはすごく抱いていたなってことを今思い出しました。もうある意味絶対的な存在だったんですよ。
今は
私たち小学校の頃、まあ、小学校中学校、
なんか今はなんか、親しみの方が強い感じがしていて、まあ、それも大事だと思うんですけど、なんか日本とはまた違う先生の接し方だとか、教えてくださる方への接し方っていうのがあるのかなっていうふうに感じます。
でもそれがやっぱり学びの姿勢につながってきますよね。
すごくまっすぐなので。
そうですか。いや、なんか私もね、大切なことを思い出させていただいておりますが。そして古澤さんはこれからヤマサの中ではどんなことをしていきたいと、何か目標ですとかありますか？
今はもう目の前の方々の支援を一番に一生懸命自分もやっていきたいなとは思ってますね。
目の前のやっぱり方々に、はい、まあ、真摯に向き合ってということですね、はいはい、で将来的にこう自分の人生の、
はい、
将来的にはまだまだね、お若くていらっしゃるんですけども、こう将来的には何か夢っていうのをお持ちですか？
ちょっとだいぶ大きい夢な気がして言うのが恥ずかしいんですけど、将来的には日本に住んでる外国人のお母さんを支援していくような仕事がしたくて、今まあ日本語、いろんな日本語教育があるんですけど、例えば子供、外国人の子供が、うん、まあ、日本で生活するにあたって日本語を支援したりだとか、私たちがやってるみたいな働く方に対しての支援っていうのはあるんですけど、そういった方々は社会に出て人間関係を構築していって、まあ、自分たちで世界を広げていけるチャンスがある中で、家でそのずっと待ってるお母さん、
はい、
たちはどうやって社会とつながりを持って日本という、まあ、大きい社会の中で生きていくんだろうってすごくいつも疑問に思っているところがあって、 まあ、そういう人たちもこう社会とつながりを持って人間関係を広げていけたり、助けを求められる場所を知ったりだとか調べたりできるようなことっていうのが大事なんじゃないかなって。やっぱりお家でお母さんが明るい家庭っていい、私は結構理想で、お母さんがニコニコしてるお家ってやっぱり家族が元気になるんじゃないかなって思った時に、なんか子供も主人も日本語を覚えてどんどん明るく人間関係作っていってるのに、私はってなってほしくないなってすごく思ってるんです。
家庭の中でお母さんって太陽に例えられますよね、
はいはい、
非常に明るく朗らかな、
はい、
そういうお母さんであってほしいというそこには願いが。
そうですね、うん、やっぱり元気でパワフルなお母さんでいてほしいから。
確かにあのどうしてもお母さんってちょっとあの取り残されてしまう部分、こう外国の方が日本で生活していく中で子供たちっていうのはすごく吸収も早いし、学校ですとかね、
はいはい、
そういったあの支援っていうのもしっかりしてる。でまたあのまあ、一家の大黒柱のお父さんは社会に出てまたいろいろと、まあ、日本語も学んでいくし、でその中でお、まあ、家庭にいるお母さんですよね。
そうですね、まあ、どうしても女性は一度そうやって、まあ、お家に入るというか、まあ、お家で休まないといけない時がある時もあると思うんですけど、まあ、そういったところであの自身が持ってる力を出せずにもどかしい思いをしている人がもしいるんだとしたら、そういった人たちに何か支援できないかなっていうふうには考えてます。まあ大きい、本当に大きいことなん
です。いやでもすごくね、あのやはり女性という目線でね、でご自身もね、まあ、あのご結婚されてあの家庭を持たれて、でまたこれからあの母親と。
そうですね、だから自分の日本語教師としての経験と、まあ、いずれ、まあ、お母さんになれたらお母さんの経験とが総合合わさっていつかいつかはそういった仕事がつながっていければいいなっていうふうには思ってます
ね。古澤さんも本当に朗らかで優しいもう本当にあの笑顔がもうパッとこのスタジオを明るくしてくれるようなほっと素敵な方でいらっしゃいます。ぜひあのその夢もね、はい、叶えていただきたいと思います。
頑張ります。
そしてあのご自身にとって岩政言語文化研究所は、はい、どうですか、働いていてどんな雰囲気っていらっしゃいますか。
本当に皆さん、むちゃむちゃ向上心がある方ばかりで、なんというか変な言い方するとなんかサボる人がいないっていうかなんか今日ぐらいいいじゃないみたいな人が本当にいなくて、もう目の前のお客様、明日のために一生懸命こう何がいいのかを考えながらみんなで議論し合って高め合っていくような職場で、本当に私もなんかゆっくりしてちゃいられないなっていうかすごく刺激をいつももらってます。
そうですか、いや素晴らしいね、あの仲間に囲まれてすごくやりがいを感じていらっしゃる古澤さんのね、その姿勢っていうのは素敵です。さあそれではあのぜひこの放送を聞きの皆さんにメッセージをお願いできますか。
はい、はい、そうですね、まあ日本で暮らす外国人が増えてきて、まあ、スーパーだとか郵便局だとかいろんな生活場面でふと外国人を見た時に、なんかこの人はどんな暮らししてるのかなってちょっと気になってもらえるような日本の社会ができてきたらいいなと思っているんですけど、まあ、山佐言語文化研究所はまあそれを第一線に掲げて頑張っているので、もしなんか外国人に支援をしたいなって思う方が、ご興味がある方がいらしたら、ぜひ山佐言語文化研究所に一度来ていただきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。素敵なお言葉をいただきました。今日は山佐言語文化研究所のスタッフでいらっしゃいます古澤奈々さんからいろいろとお話を伺ってきました。皆さんいかがでしたでしょうか。この番組は FM 岡崎ホームページ ホームページにオンデマンド放送というところがあります。こちらをクリックしていただくと、繰り返し、今日の放送も聞いていただけます。楽しむことができます。また番組の様子を FM 岡崎の Facebook でもご覧いただけますので、ぜひチェックをなさってください。さあそして、次回の放送ですが10月に入ります。次回の放送は10月2日の水曜日午後1時から生放送でお送りしてまいりますので、ぜひ10月2日水曜日午後1時からのスマラボもお聞きいただきたいと思います。さあ今日お聞きいただきましたこの番組、この番組はヤマサ言語文化研究所の提供でお送りしました。それではご出演をいただきました古澤奈々さんと皆さんにお別れをご一緒にしたいと思いますので、はい、せーのと私申し上げますと、
はい、
皆さんさようならとちょっとご挨拶をいただけますでしょうか。
はい、わかりました。
はい、今日のご出演は古澤奈々さんでした。それではいきますよ、せーの、皆さんさようなら。